第2章、産業をリードした発明家たち。 Inventors and Producers。 これからは労働と科学が世界を支配する。サルバンディ、フランスの政治家。発明一つとっても低い身分の出身者たちが我が国のためにしてくれたことを全てなかったことにしてしまったら、イギリスは今一体どうなっていただろう。アーサー・ヘルプス、イギリスの文筆家、歴史家。労働は知恵や喜びを与えてくれる。イギリス人を象徴する国民性の一つは勤勉の精神である。過去の歴史を見てもそれは際立っているが、過去に劣らず現在でもイギリス国民の特徴的な性格だ。国民全体に見られるこの精神こそが国家の礎を築き、産業をここまで発展させてきた。それは主として個人がそれぞれ自分たちの意思で意欲的に活動してきた結果であり、積極的に皆が手や頭脳を働かせてきた賜物である。畑を耕す人や実用品を生産する人、道具や機械を考案する人、書物を書く人、芸術作品を創造する人、そういった人々の積極的な勤勉の精神は国家に活力を与える原理となるだけでなく、国を救済し治療する原動力ともなって、法律を改正したり憲法の不備を補ったりしてきた。イギリスは勤勉の精神を定着させようと努めてきたが、それは教育面でも非常に良い影響をもたらした。たゆまず労働に励むことはどのような人にとっても健全な訓練であり、国が与えることのできる最高の規律となる。勤勉の道連れは義務だ。その二人が歩む先には幸福が待っている。ある詩人は言っている。楽園へとつながる道に神はロークを置きたもうたと。確かに肉体的にであれ、精神的にであれ、自らの労働で稼いだパンほど美味しいものはない。労働によって土地を開墾し、人間は未開状態から抜け出すことができた。労働なしには文明は一歩たりとも前に進まない。労働は単なる必要や義務だけではなく、神の恵みでもある。労働を忌み嫌うのは怠け者だけだ。労働する義務は、手足の筋肉、手の作用、神経、そして頭に刻み込まれ、それらが健康に活動することによって満足感や喜びが生まれるようにできている。労働という学校は最高に役立つ知恵を教えてくれる。そしてこの後に掲げる例のように、手仕事に特化したものであっても高度な精神を収容するのに役立つのである。スコットランドの地質学者ヒュー・ミラーは労働による長所と短所を知り尽くしていた。自らの経験に照らして、労働はたとえどんなに苦労の多いものであっても、喜びと自分が成長するための糧をたくさん与えてくれると述べている。さらに誠実に働くことが最良の教師であり、苦労というのは最も崇高な学校だという考えを持っていた。その学校は世の中の役に立つための能力を教えてくれ、自立精神を学ばせ、忍耐力を身につけさせてくれると。また職人としての訓練であっても、日々現実的で実際的に物事に対処したり、人生の疑似体験をすることで見る目を鍛えてくれるので、人生という旅を着実に進んでいくという目的にはよく合っている。